送りした曲、超救命白い坂道をくぐったらでした。夕方5水曜日、お相手のケイタです。さあここからの時間、インディーズプッシュプッシュのコーナーです。このコーナー、毎月数多くのインディーズアーティストの中から一組をピックアップし、プッシュプッシュ押して押しているというコーナーです。今月3月はお聞きいただいている通り、超救命をプッシュプッシュさせていただいてきました。そして今日3月30日が3月ラストの水曜日ということで、超救命のプッシュプッシュもラストとなります。ということで今回は超救命の皆さんにリモートで、ゲスト出演いただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では超救命の皆さん、自己紹介をお願いいたします。
はい、超救命のボーカルうららです。
ドラムの久賀です。
ベースのボンです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はエレクトロリックピアノのレンピさんがお休みということなんですが、お三方にゲストに出演いただきますんで、よろしくお願いします。ではまず改めて、超救命ってどんなバンドでしょうか。
2022年に結成して東京を中心に活動している4人組バンドです。
はい、フォーピースバンドということなんですけどね、あの超救命の結成の経緯を教えていただけますか。
はい、うららです。私がそれぞれメンバーを誘って結成した感じなんですけど、ピアノのレンピさんは先輩で、ベースのゴンさん同級生でお誘いしたんですね。でドラムの久賀さんは、高校生の時に出てたライブハウスのブッカーさんに紹介してもらって組みました。
なるほど。となるとうららさんがリーダーのような感じなんでしょうか。
はい、そうです。
そうなんですね。あの超救命のバンド名ってどんな風に決まったんですか。
最初そのいろいろみんなで候補出してたんですけど、ピンとこなくて、でその、この後お話しようと思ってますけど、最初レコーディングをいきなりやったんですよ、バンド始まって。でその時にエンジニアさんに、どうせなら演技いい名前がいいんじゃないって言ってもらって、であの落語のリュゲムってお話あるじゃないですか、あの教科書とかにも載ってるやつですね。
はい、
それの最後の方に超救命の長介で終わるんですけど、その超救命からバンド名取りました。
はい、なるほど。あの長介の方になったりとかそういう可能性はなかったんですか。
最初ねパイポパイポとかにしようかって話もあったんですけど、
はい、
まあ、なんかその超救命っていう名前が、漢字が長いに久しいに命って書くんですけど、そのバンドが長く続くようにっていう意味合いもありますし、あとシンプルにカタカナで超救命だと検索しやすいんですよね。それでもうこのままいいじゃんってなって超救命になりました。
いいですね。あの超救命って絶対他に引っかからないワードだと思うんで。
そうなんですよ。あの
目立ちますもんね。はい、なるほど。その他にはもうそのジュゲムの中以外からは候補なかったんですか。
あ、私がランドセルが好きなんですよ。はい、なんで、あのランドセルにしたいってメンバーに言ったら、いやそれは却下でってスルーされて。
ちょっとありきたりすぎるかなみたいな。
なるほどね。でも良かったですね。はい、そうですね、ネットでランドセルって検索すると多分あれがいっぱい出てくる
んだね。そうなんです
ね。超救命で正解だったじゃないかなと僕も思うんですけど。あの2020年の梅雨頃に結成ということで、コロナ禍に入ったばかりの結成だったと思うので、大変なことも結構多かったんじゃないでしょうか。
そう、最初はやっぱライブがなかなかそう難しくて できなかったんで、それも由来の時お話ししたように、じゃあもう先に曲作っちゃえってレコーディングを、その身内だけでできるようにレコーディングだけ先に行った感じです。
なるほどね。いや結構ね、こうコロナ禍で結成されたっていうバンドを僕結構知ってるんですけど、やっぱりね皆さん苦労されてるみたいですけど、いやすごいなって、活動しっかりされていて頑張ってらっしゃるなって思いますね。
ありがとうございます。
本当に。それではね、この辺りで 1曲お送りしようと思うんですが、次にお送りする曲は先月から放送のテレビドラマ汗と石鹸のオープニング主題歌になっています。ドラマの主題歌となるとこうバンドとしてもかなりこう飛躍の大きな一歩だと思うんですけど、どんな思いで作られた曲でしょうか？
はい、ドラマのために書き下ろした曲ではあるんですけれども、その原作の漫画をいっぱい読んで、その主人公2人のラブコメディの大人気の漫画なんですね。でそれがまあ実写化ドラマになったやつなんですけど、なんか自分なりにその主人公2人のイメージをなんか固めて、なんかその素直さとかピュアさに寄り添って作った曲です。
はい、わかりました。ではここで1曲お送りします。超9名3月の花嫁。お送りした曲超9名3月の花嫁でした。この曲には MV もありますけど、制作秘話など教えていただけますか？
はい、その原作漫画の主人公2人のまっすぐな気持ちとか、まあ、可愛い感じだし爽やかな感じを、まあ、楽曲で表現してるんですけど、まあ、それを MV でもちょっと表現したくて、まあ、シャボン玉で演出しました、その気持ちを。で、はい、バンドシーンの演奏だとなんかみんな楽器がそのシャボン玉まみれになっちゃったんですけど、うん、めっちゃツルッツルになって、で最後撮影終わった時にシャボン玉拭いたら、はい、楽器がピッカピカになりました。
あれ実際に演奏してるところにシャボン玉が飛んでたんですよ、実際に。
はい、CG じゃなくてもう本物なんで、
よく見るとうららさんの頭にシャボン玉の白いのついてるのとか多分見れるかもしれないですね、 MV でも。
なるほど、皆さんねさらに細かくチェックしてください。なるほどね、きらびやかで、でも本当いい MV ですよね、春らしくてね。
ありがとうございます。
そして3月10日にはドラマダイジェスト映像でのリリックビデオも公開されましたが、まあ、メンバーの皆さんもこんな匂い好きだなとかね、こう女性のこういうところ好きだなとか、こう汗と石鹸の主人公の名取さんに共感するようなポイントってありますか？
共感、ちょっとずれるかもしれないですけど、それこそ匂いで自分女性に限らないかもしれないですけど、香水、石鹸の香水が好きで、いろんな会社がシャボンとかいう名前で出してるんですけど、それの匂いがするといいなって思ったり、なんなら自分でもそれ系の香水1個持ってて、たまにつけて勝手にテンション上がってますね。
なるほど、石鹸の匂い自体じゃなくて石鹸っぽい匂いの香水が好きなんです
か？そうなんですよ、石鹸単体だとちょっと弱いじゃないですか、やっぱ石鹸の匂いって。使ってる時はいいですけど、その石鹸っぽい匂いが長時間嗅げるというか、ので香水の方がどっちかというと好きですね。
強烈に匂う方がいいと。
そうですね、
いうことなんですね。藤井さんとかどうですか？
まあ私も石鹸とか、まあ、柔らかい匂いとかが、まあ、好きな感じですかね。
柔らかい匂いね、なんかね女の子の匂いがするボディーソープっていうのが少し前に話題になってて、
ありましたね。
僕買おうかずっともう数年悩んでますね。
それ抽象的すぎて結構なんか難しくないですか？
なんか若い女子特有の匂いがあるらしくて、科学的に、その匂い出せるボディーソープとかもあるらしいんですよね。
自分から若い女性の匂いするのどうなんでしょうね。
そうなんですよね、そこがちょっと部屋が女の子の匂いになって大変らしいですね最近ね。さあ、そして皆さんねゲームがお好きでよく通話しながらやるっていうことなんですけど、こうゲームでねコミュニケーション取れるとライブの時に息が合いやすかったりとか、こうバンドの活動にもいい影響があるんじゃないかなって思うんですけど、こう実際にこうみんなでゲームやってたからこそよかったなとかいうエピソードありますか？
なんかライブとかレコーディングの時に結構通信できるゲームをゴンさん以外の3人がやってる時ありますね。
以外の3人がやってる。
ゴンくんだけスイッチ持ってなくて、
え、そうなんですか、うん、
まあでも一人、それはそれ一人で別のゲームやってるから、特に。
え、ちなみに、
はい、
お三方は何のゲームやってるんですか？
マリオカートです、マリオカート。
なるほど。ゴンさんは何やってらっしゃるんですか？
私はまあスマホでできる投資上げとかそんな感じ。
あ、そうなんですね。でもマリカーってもうみんなで絶対楽しめるんで、ぜひ4人でやっていただきたいですね。
そうそうそうです、そうです。
プレイ動画とかもね見たいなと思うんで楽しみにしてます。
はい、やんなきゃ。
やってください。え、そしてうららさんはあのゲーム以外にもこう。季節で夏が好きとも聞いたんですけど、何かこう夏に思い出のあるエピソードなどがあるんでしょうか？
はい、なんか思い入れがあるというか、なんて言えばいいんでしょうね。例えば夏が過ぎて秋とか冬になった時に、なんか自分にとってなんかいいなって思える、なんかもう一回ちょっとこの時間流れてくんねえかなみたいな感じのが思うのが、なんか夏に集結してて、これといったなんか具体的、あ、でもなんかすごいあのやっぱ夏の日差しの強さとか色的にはすごい好きで、青空とか写真撮った時とかに結構すごい鮮やかに見えるのがすごく好きで、なんていうんでしょうかね、思い出も鮮やかになるというか、なんかそういう気がしてて、あと葉っぱの緑がすごい好きで、世界が色づいてるから、あの思い出もキラキラして見えるみたいな。あ、でも全部の季節通して好きです、実は。
全部好きなんですか？まあそうですよね、夏はね、確かにこう秋とか冬に入っていくとすごくこう寂しい気持ちになっちゃうんで、僕も好きですね、うん、夏はね、こうフェスもね、
はい、
こうやっぱり多いですしね。
そうですね、
そうです。
で、長久命の皆さんがフェス出られるのもね、
出たい
出たい、
楽しみにしてます。え、そしてゴンさんは中国語が話せて、久我さんはこうお散歩だったり写真がお好きということなんですけど、お二人はやっぱりこう共通点として旅行とかお好きですか？
旅行はまあやってみたい感じですけど、
はい、
まあ、最近の某ウイルスに、まあ、まずね、行きたくても行けないっていう感じが、
なかなか行けないですよね。
最近はなかなか、そうですね、旅行自体はそうですね、結構好きなんですけど、計画立てるのが自分逆に、みんな好きだと思うんですけど、計画が自分逆に嫌で、だから唐突にグリーン車乗りたいって電車乗って端っこまで行くみたいなことをたまーにやってます。
なるほど。こうあんまり遠くというかフラット近くのところに行ったりとか。
そうですね、そういう方が好きです。
そうですよね、こう僕もありますね、休みの日とか夏とか特にそうなんですけど、こうフラッと江ノ島行きたいなとか思って電車乗って行ったりとかね、いいですよね。
いいですね、
なんかみんな実は夏派かもしれないですね。はい、あれ、ちなみにゴンさん中国語話せるっていうことなんですけど、なんで話せるんですか？
まあ、あの親戚に、まあ、中国語喋れる人がいて、それで、まあ、小さい頃よく一緒にいたんで、まあ、それの名残感じですね。
へえ、いや、僕もいいですね。ウォーアイニーとかいっぱい言われたいと思ってます。はい。
そうですね。
はい。ということで、ね、もっとたくさんお話をお伺いしたいところなんですがね、そろそろコーナーのお時間終了が迫ってきたので、このあたりで、長久命の告知をお願いいたします。
はい、ドラマ汗と石鹸のオープニング主題歌、今日流していただいた3月の花嫁を絶賛配信中ですので、こちらぜひお聴きください。そしてあの新曲のシーサイドブルーっていう曲を4月6日水曜日に配信リリースいたしますので、こちらもぜひチェックお願いします。SNS で、はい、長久命と調べていただくといっぱい出てくるので、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
では今後の長久命の夢や目標を教えてください。
はい、大きい会場でライブしたり、会場でだけで言うとちょっと横浜アリーナでワンマンライブとかしたいなっていう野望があります。
おー、
なんですけど、まあ、ステージはそうなんですけど、あと自分自身の追求として いい作品、自分が納得できる作品を生み出すのに妥協をあまりしないで、これからも頑張っていきたいと思います。
はい、頑張ってください。ちなみに横浜アリーナなのは何か理由があるんですか？
私初めて一番大きいライブを見たのが横浜アリーナで、アリーナっていいなみたいな、なんかその360度じゃないけど開けてるのいいなって思ったし、大きさもすごくキュンとしたのでっていう感じです。
すごく好みのタイプの場所ということで、ね、ぜひもう横浜アリーナに僕も見に行きますから頑張ってください。
頑張ります。
ありがとうございます。
では最後にリスナーやファンの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、今日の放送で初めて長久面知ってくださった方もいらっしゃると思いますので、ぜひ長久面の SNS の方チェックよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今日は長久面のインディーズプッシュプッシュラストということで、長久面のメンバーの皆さんに、リモートでゲスト出演いただきました。うららさん、久我さん、そして藤井ゴンさんにゲスト出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後にお送りする曲です。長久面 You。 ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。